紹介されたバイト。アルバイトの話なんだ。俺はフリーターってかプータローだよ。薬の臨床試験ってバイトがあるだろう。最初はあれに参加してたんだ。別に不安を持ったとかはないよ。だって応募元は名前の知れた製薬会社だし、毎日医師がついてて検査してくれるんだから、むしろ普段より健康なのかもしれない。基本ただ寝てるだけで飯もついて10泊11日で25万。これは答えられねえだろう。ああでもよ、今日するのはその話じゃねえんだ。その次にやったバイト、この臨床試験で同じ被験者の三田ってやつと知り合いになって紹介された。年は俺より10は上だな。40歳以上に見えた。筋もんじゃねえと思う。臨床試験の被験者って入れ墨はダメなんだ。それに言葉遣いも丁寧だったし、威圧するようなとこもなかった。最終日、これで解放って時に名刺を渡されたんだ。その試験とは別の製薬会社のコンサルタントって肩書きになってた。まあな、不自然といえばそうだ。なんでそんな奴が他社の試験にいるのかわかんねえし。でよ、こいつの紹介したバイトってのが報酬が良かったんだ。1日4時間の拘束で3万。ただし休みの日はないってことだったが、要するに1ヶ月で90万になるわけだ。しかも違法なことは何一つないって言われたから、これは断る手はねえよな。で、承知したら次の日、繁華街にある〇〇ビルってのを訪ねて来いって言われたんだ。約束の時間は昼の2時。行ってみたら飲み屋街の細長いビルなんだよ。ほら、敷地面積の狭い土地に階数だけ伸ばして建てた雑居ビル。ネオン看板を見る限り全部がカラオケスナックかその類だった。これはちょっと考えたね。水商売が悪いわけじゃないが、それで日に3万って言ったらやばい仕事としか考えられねえだろう。だから話次第では断ろうと思いながら中へ入ったんだ。地下へ行けという指示だったんで、狭い汚い階段を降りていたら、ドアが一つだけ、看板は外されてた。が、どう見てもバーかなんかなんだ。ノックした。そしたらややあって、入れってのぶとい声がした。中は予想通りバーの作りで、カウンターに大きな男が座ってた。120キロはあっただろうな。スーツ着てたが、ごつい体なのがその上からも分かった。おそらく何かの格闘技の経験者だ。ただし、そいつも筋もんの匂いはしねえんだ。そいつは三田って名乗り、臨床試験の時のやつの弟だって言った。顔は似てた。俺は挨拶をし、それからすぐ仕事内容の説明をされたんだよ。夕方6時にここへ来て、そうすると古ぼけたファックスに連絡の紙が来てるから、それをまず読む。内容は何と言えばいいんだ。人5人くらいの名前とその人のいいエピソードが書いてある。いいエピソードって何のことかわかんねえだろ。何年何月に晴れて部長に昇進したとか、後輩をいつも食事に誘って慕われていたとか、長年母親の介護を親身になってやり遂げたとか、そういう内容。一人一人の名前の下に箇条書きで10個ほど書かれてた。5人だと50個くらいになるな。まずそれを暗記しろと。こん時きつく言われたのが、エピソードを忘れて言わないのはしょうがねえが、絶対に人を取り違えるなって。つまり別のやつのエピソードを読むなってこと。それと必ず末尾を過去形にしろってことだった。で、 だいたい暗記したら最初に名前を言い、それを感情を込めて語りかける練習をしろって。本番の時は紙を見ちゃいけないんだよ。何が本番かって、それは今話す。やってみろって言われたから、その場で一人分だけやってみせた。どうやら見た弟は満足だった様子で、カウンター奥の調理場に案内させられた。バーだから狭いキッチンだったが、そのドン付きにドアがあって、それが冷凍貯蔵庫みたいな頑丈な鉄の扉だったんだ。で、三田が最初に入ってスイッチらしいのを押した。それで明るくなったとこへ俺も入って、思わず息を飲んだんだ。広いんだよ。体育館半分くらいもあった。ただしもちろん天井は低い。そこに薄暗い感じで水銀灯がいくつか灯ってる。これだとビルの敷地だけじゃ絶対足りない。裏手の道路の下にまで続いているようだった。それとさらに驚いたのは、下が3メートルほど土で、その先が水、沼みたいになってたことだ。地下だからか太陽光が入らないんで植物とかはなかったが、それを除けば平地にあるような沼だったんだ。水はよどんでて、天井の色を映して青黒く光り、そこかしこからあぶくが立っていたな。で、沼の手前に祭壇のようなものがあった。簡素な作りで、お盆の時の棚にも似てた。見た弟はその前に立ち、ここで9時になったらエピソードを一人ずつ、心を込めて語ってくれ。仕事はそれだけだから、終わったら帰ってもいい。そう言ったんだ。いや、どういう意味があるのかは全くわからなかったよ。が、質問できる雰囲気じゃなかった。その沼のある場所からは5分ほどで出て、厳重に鍵をかけた。で、さらに注意事項をいくつか言われた。沼の水には絶対入るな。手を触れてもいけない。もし何か異常な事態が起きたら、店の中なら俺に携帯で連絡しろ。ただし、沼の部屋で起きたんなら、祭壇の上に無線機があるから、赤ボタンを押して指示を聞け。沼の部屋の戸締まりを忘れてたら首。言い訳は聞かない。休みはねえが、体調がもし悪かったら必ず連絡しろ。こんなことだったな。その日は交通費と言われて封筒を渡されて帰ったが、中には10万入ってた。で、翌日6時に出勤した。やはり見た弟がいて、2、3日は一緒にいてやるが、慣れたらお前一人だからな。そう言って、沼の部屋と店の入り口のキーを渡された。ファックスの紙を取ると、その日名前が載ってたのは4人で、いかにも立派な人生を送ったかのようなエピソードが連ねてあった。俺は2時間かけて暗記し、見た弟の前で披露した。合格。なかなかいいじゃねえか。ニヤニヤ笑いながら三田は言ってた。で、9時になって沼の部屋に入り、祭壇の前に立った。三田は俺の後ろ、ドアのすぐ近くで見てたんで緊張したが、20分ほどかかって語り終えたよ。まるで葬式で弔辞を読んでるような気分だった。沼は相変わらずボコボコと泡立ち、据えたような匂いがしてた。4日目で見た弟は消え、俺一人になった。その4日で12万。最初の10万と合わせて22万だよ。信じられねえ金額だろ。この仕事にどういう意味があるのかは考えないことにした。おそらく沼は建築法とかに違反してるんだろうが、俺がやってることに違法性はない。結構頭も使うし、それ以上何を望む。ただ日が経つにつれて沼の匂いがきつくなっていく気がした。 あとどうしても圧迫感がある。言われてなかったから俺は常にドアを開け放したまま語りをしてたんだよ。でまあ何事もなく10日ほどが過ぎた。そうだな、変わった点といえば仕事が6時から10時までなんで生活が規則正しくなったよ。普通ならその時間は酒飲んでるからな。あと夜ぐっすり眠れるようになった。内容はなんてこともねえ仕事なんだが、終わって帰ってくると疲労感がかなりあるんだ。やっぱり精神的に緊張してるんだろうな。これが紙を見て喋るんなら気が楽だったろうが、暗記しなくちゃならんし。一回ヘマしたことがあるんだよ。祭壇の前で語りかけるときにうっかりとても立派ですって言っちまってな。ほら、全部を過去形にしなきゃいけないってのに反しちゃったわけだ。口に出してすぐに気がついたよ。背筋がゾクッとした。ああ、特に何も起こらなかった。だから気を取り直して続けたんだ。いや、見た弟にはそのことは言わなかった。クビになっちゃ困るし。やつは3日か4日おきに店に顔出して封筒に入れた給料を渡してよこした。そうだ、あとだんだん体が泥臭くなってきてな。これにはちょっと困った。そんなひどいドブみたいな匂いではないんだが、薬品のような感じの据えた匂いだよ。消毒薬とも違うし、工場の匂いっていうのかな。おそらく沼に入っているのは水じゃなかったんだろう。何かの薬品。まあできるだけ風呂に入るようにしてたから、人に会って言われることはなかった。やがて1ヶ月になろうって頃に見た弟から、あんた頑張るな、よくミスしないでやってる。沼がこんな一箇所で持ってるなんて記録じゃねえかな。もしよ、具合が悪くて休みたいとかあれば電話してこい。1日ぐらいなら俺が代わってやるから。こんな風に言われたりしたんだ。その矢先、1ヶ月過ぎた時ヘマしちまったんだ。その日の名簿は3人だけで楽だと思って油断した。どうしてそうなったかわからねえが、1人目と2人目の内容を完全に取り違えたんだ。いつものように沼の部屋に入って電気をつけ、祭壇の前に立って一息つき、おもむろに語りかけを始めたんだが、一人目なのに二人目のを言っちまった。しかもすぐに気がつかなかったんだ。半分目を閉じて気持ちを込めて話してると、ボッコンって音が聞こえた。沼の方を見ると、風船くらいある大きなあぶくが10メートルほど先に出てたんだ。ここで気がつけばな。しばらく待って何事もなかったんで続けた。そしたらさっきのあぶくが割れ、下から何かが出てきた。黒いでかいもんだ。大きさは冷蔵庫くらいもあり、丸い形をしてた。見た瞬間足がすくんだ。自分が間違えたことにも気がついた。黒いのは髪の毛だと思った。それが沼の液体でへばりついたようになった人の頭が4つ5つくっついたものだ。並んでるんじゃなく一塊に溶け合ってたんだ。ズブブブブって音を立てながら、それはもう1メーターも出てきて、俺は祭壇の上にねじ止めされている小型の機械の赤ボタンを押した。すぐにどうしたという声が聞こえた。三田兄弟の声じゃなかった。沼から何か出てきた。人間の体の塊みたいなのが。舌打ちがスピーカーから大きく響いた。それっきりいくら呼びかけても応答がなかった。沼から出てきたものはもう天井に使え、ゼリーででもできてるみたいに広がってた。くっつき合ってた顔も分かれて、天井のコンクリに張り付いたようになって、 俺はそこまで見て逃げた。急いでドアを出て鍵をかけた。そのまま店の外まで駆け上がって夜の街へと逃げ出したんだよ。まあこんな話なんだ。で翌日、店が火事になったってことが新聞に出てた。と言ってもぼや程度ですぐに消し止められたようだった。さあね、沼がどうなったかはわからない。こっちから連絡を取ることはなかったし、向こうからも電話はかかってこなかった。店のあったとこへも行ったんだよ。そしたら燃えた跡が外からはわからなかった。だから地下のバーの内部だけなんだろうと思った。黄色いテープが貼られてて階段を降りることもできなかったよ。で、あったことをつらつら考えると不安になってきた。そりゃ仕事内容からして尋常じゃなかったからな。ましてあんなものを見ると。それでアパートを引っ越したんだ。結局高くついたってことだ。それからまた薬の臨床試験があって、これは有料で登録してあるから優先的に知らせてくれる。その試験をやった病院で三田に会ったと思うんだよ。ああ、兄の方だ。俺が昼過ぎの診断を終えた後、特殊病棟のロビーのベンチで本読んでたら、横空きのエレベーターが開いたんだよ。緊急時にベッドごと移送したりするやつだ。そっから車椅子の人が出てきたが、全身に包帯が巻いてある。で、顔の部分は白いゴム製のマスクだったんだ。犬神家のスケキヨって知ってるか？あんなやつだ。しかもそいつは右足がほぼ付け根から、それと左手が肘のあたりからないように見えた。そこの実験病棟の階は一般の患者の姿は見かけなかったんで、あれと思った。無論そんな状態じゃ自力では動けない。やっぱりその病棟では見たことのない赤いカーディガンを羽織った若い女の看護師が押してた。しずしずと俺の前を過ぎようとしたんで、投げ出してた足を避けた。そしたら看護師が乱暴な手つきで車椅子のやつのマスクを剥がしたんだ。焼けただれた顔が出てきた。多分火じゃなく何かの薬品で。そいつは俺にその顔を向け、とうなったんだが、崩れた顔だけど面影に見覚えがある気がしたんだ。三田の兄だと思った。
おろおろは死なら。
そう言ってがっくり頭を落とした。看護師が顎を持ち上げてマスクをかぶせ、俺を見るともなく、
こうなりたいですか？沼のことは人に話してはいけませんよ。
そうつぶやいて車椅子を押して検査室の方へ去ってったんだよ。三田兄の言った内容は後で考えて分かったよ。弟は死んだ。これで間違いないと思う。あれから3ヶ月が過ぎて、俺の身の回りに特におかしなことはない。ないが。以上、紹介されたバイトという話でございました。